雪崎。中谷幸一郎。この頃、大抵の雪の結晶が、みんな、実験室の中で、人工でできるようになったので。自分では、一人で面白がっている。よく人に、それは、どういう目的の、研究なんですか?と聞かれるので。こうして雪の成因がわかると、陶器の上層の気象状態がわかるようになって、航空気象上重要なことになるのですよ、と返事をする。そうすると、大抵の人は、なるほど。感心してくれる。しかし、実のところは、いろいろな種類の雪の結晶を、勝手に作ってみることが、一番楽しみなのである。もう6年前の話になるが、初めて雪の結晶の顕微鏡写真を、撮ってみようかと、思いついた頃は、この美しい結晶が人工でできようとは夢にも思っていなかった。ちょうどその前年、アメリカのベントリーの雪の本が出版されたのが起源となって、日本の雪はどうだろうと思いついたのであった。はじめのうちは、とてもベントリーのような綺麗な写真は、撮れないだろうがと思いながら、とにかくやってみることにした。何よりも、雪の溶けないような寒いところでなくては、この実験はできないので。付属屋の方へ行く、廊下の片隅で、始めることにした。ここはスチームも通っていないし、冬になると、とても寒いので、あまり人も通らず。まず、屈強の場所である。そこへ、実験台の小さいのを一つと、顕微鏡とを運んで、冬の間は、一度も開けたことのない引き戸を、すっかり開け放すと。まず、準備をできたのである。札幌の1月は、だいたい気温は0か7、8度くらいである。凍りついた引き戸を無理に開けると、廊下のコンクリートの路面から2尺くらいも積み上がった吹き溜まりの雪が、ボロボロとコンクリートの上へこぼれ落ちてくるのであった。そこで、ガラス板を紙に包んで、外へ出しておいて、すっかり冷え切ったところを取り出し、降ってくる雪をその上に受け取って、顕微鏡で覗くのである。なるほど。今まで写真で見た通りの形をしている。実のところ、本当の雪を、顕微鏡で覗いたのは、この時が初めてなのである。写真では、白黒の線しかわからないのであるが、目で見た時は、細かい小凹凸があるために、繊細なあの模様の縁に、空の光が反射して、水晶細工のような、微妙な色が見えるのであった。しかし、完全な結晶というのは稀であって、いろいろの形の汚い結晶が混じっているので、それを取り除けるのが一骨であった。結局、マッチの軸の頭を折って、そのささくれた繊維の端で欲しい雪の結晶を吊るして、 綺麗なガラス板の上へ持ってくることになったのであるが、どうも溶けやすくて困った。しかしいろいろやっているうちに、それは手の緩みによる輻射熱と、手で温められた空気の対流とによることが分かったので、手袋をはめることによって、難なく解決された。手袋は手から出る温かみを遮断するために用いるのは、ちょっと面白いが、考えてみるまでもなく、すべての防寒具の目的とするところは、結局同じことなのである。手袋をはめると、ますます仕事は面倒になる。しばらくやっているうちに、いくら外灯を着込んでいても、いつの間にか体がすっかり冷え込んで、気がついてみると、足は小刻みにコンクリートの上をトントンと踏んでいる。慌てて、暖かい部屋へ逃げ帰って、スチームの放熱器に腰をかけて、温まるのである。こんな騒ぎをして、やっと顕微鏡写真を撮ることはできたのであるが、今になって、その頃の写真を取り出してみると、随分下手な写真である。それでも、初めて現像してみて、結晶の像が出てきた時は、とても嬉しくて、濡れた看板を持って、同僚の友人のところへ、見せに行ったのであるから。随分滑稽な話であった。そんなことをしているうちに、最初の年の冬は、明けてしまったのであるが、一度出かけてみると、急に、雪に対する愛着が出てきて、その後、毎年冬になるのを待ちかねるようになった。そして、前の年に見たのと、同じような形の雪の結晶と、顕微鏡の下で会うのを楽しみにするようになった。次の冬の、正月休みの前になって、うまいことを思いついた。それは、十勝岳の中腹に、山林監視人のために、ヒュッテができているのであるが、それを借りて、みんなで出かけて、雪の降る日は、結晶の写真を撮り、天気の日は、仕方がないから、スキーをやろう、という案なのである。駅から、ゴリの雪道を、バソリで、顕微鏡だの、写真用器具だの、食料品だのを運ぶのは大仕事であったが、計画は見事成功した。白樺の、老樹の細かい枝が、樹氷に包まれて、空一面に交錯している間に、わずかばかりの空所があって、その間を、静かに降ってくる。雪の結晶は、予期以上に、繊細工事を極めた構造のものであった。夜になって、風がなく、気温が零下十五度くらいになった時に、静かに降り出す雪は、特に美しかった。暗なベランダに寝て、懐中電灯を空に向けてみると、底なしの暗い空の奥から、数知れぬ白い粉が、後からと、無限に続いて落ちてくる。それが大体、決まった大きさの螺旋形を描きながら、待ってくるのである。そして大部分のものは、キラキラと、点灯の光に輝いて、 結晶面の完全な発達を知らせてくれる。標高は1100メートルくらいに過ぎないが、北海道の奥地深く、陣営を離れた十勝岳の中腹では、風のない夜は全くの沈黙と暗黒の世界である。その闇の中を、頭上だけ一部分、懐中電灯の光で区切って、その中をいつまでも舞い落ちてくる雪を仰いでいると、いつの間にか自分の体が静かに空へ浮き上がっていくような錯覚が起きてくる。他に基準となるものが何も見えないのであるから。そんな錯覚の起きるのは不思議ではないが。しかし、その感覚自身は実に珍しい、今まで知らなかった経験であった。ヒュッテの中には、部屋の真ん中に大きいストーブがあって、番人の老人が太い三尺もある立派な丸太を惜しげもなくどんどん燃してくれている。そこで十分温まってから、防寒外套を着てベランダに出て写真を撮るのである。顕微鏡写真の装置は固定したままベランダに出しっぱなしになっているので、しばらく休んでいる間に、水鳥の胸毛よりも、もっと軽い雪が、もう何寸も積もっている。軽いといえば、十勝岳の真冬の降りたての雪くらい、軽いものは少ないだろう。比重を測ってみると、100分の1よりも小さいことがある。まるで空気ばかりのようなものである。よく、縁日の雑踏の中で、銅のたらいをぐるぐる回して、綿菓子というものを売っていることがあるが、あの綿菓子のような感じである。こんな雪は、さっと払うと、すぐ飛んでしまって、そのまま、仕事を続けるのに、何の邪魔にもならない。この土地では、冬の6ヶ月の間、気温が零下5度以上に上ることはほとんどない。それで、水の状態は固体であって、液体の水というのは、例外的に見られるだけである。それで周囲は、全く、水の中に埋もれているはずなのに、物が濡れるという心配は、まずないのだから、面白いと思った。千円の顕微鏡を、雪の露天に放り出しておいても、乾いた布で、拭うだけの注意をしていれば、何の故障も起こらないのである。あまり大切にして、いちいち、ぬるい部屋へ持ち込んで掃除をしていたら、温度の急変と雪が溶けるために、かえって、いろいろな故障が起こりやすい。こんなところでは、ズボラをするに限るのであって、ただ注意すべきことは、水をこぼすことである。液体の水は、ここでは一種の危険品で、誤って、ベランダの雪の上などにこぼしたら、すぐ凍りついてしまって。その後は、危なくて、歩くこともできない始末になる。結晶が溶ける心配は、ないのであるから。いくらでも、良い写真が撮れるはずであるが。実際は、初めのうちは、なかなかうまくいかなかった。ぐずぐずしているうちに、消化作用で、 肝心の一番繊細な模様が消えてしまったり、つい一番大切な珍しい結晶に息を吹きかけてしまったり、なかなかそう簡単にはいかなかった。ところが、十勝行きもその年のうちに2回、次の年にも3回、という風に、度重なっていくと、不思議なことには、雪の結晶がだんだん大きく見えてきて、それに、ガラス細工か何かのように、勝手にいじり回すことができるようになってきた。どうも、双子の結晶らしい、と思われるものは、両方から引っ張ると、ちゃんと二つに分かれるようになった。冬彦先生の随筆に、ガラスの面に作った絹糸くらいの割れ目を、顕微鏡で毎日覗いていると、小山の中に峡谷があるように見えてくる。そうなると、いろいろな現象が分かってくる。というような意味の一節があったように覚えているが、どうもそういうことがありそうである。十勝だけではよく、水晶のような六角柱の雪の結晶で、両底面に六花の板状結晶がついて、ちょうど鼓のような形になったものが降ってくることがある。そういう結晶は、何とかして、顕微鏡を下に垂直に立てて、その側面の写真を撮りたいのである。いろいろ試みた末、唾を使うのが一番いいということが分かった。マッチの軸の先をちょっと舐めて、ガラス板をそっとつつくと、唾の非常に小さい雫がガラス板の上につく。ところが、唾は氷点が低いと見えて、しばらくは加冷却の状態で液状の微滴のままになっている。そこで、今一本のマッチの軸の頭を折ったもので、結晶を吊るしながら、ちょうど結晶が垂直に立つように、その一端を唾の敵に振りさせるのである。すると、今まで加冷却の状態にあった唾の敵は、その瞬間に凍って、結晶はうまく垂直にガラス面に凍りつくのであった。このようにして、いろいろな結晶の側面写真を撮ってみると、平面写真ばかり見ていたのでは、どうしてもわからなかったことが、あっけないくらい、簡単にわかってくるので、とても面白かった。その写真を、たくさん発表して、しばらくしたら、万国雪協議会、英国部会長、という、いかめしい肩書きで、セリグマン氏から手紙が来た。恐ろしく丁寧な文面で、幾何の撮影にかかる雪の結晶写真のうち、側面より撮影されし写真、多数を拝見つかまつり候。いかにして雪の結晶を垂直に立てられしや、お差し支えなくば、おもらし下されたく候というのである。それで早速、それにはマッチの軸と、唾とをご使用になるが、最適と存じ候。と書いて返事を出しておいた。折り返して返事が来たが、その文面がまた振るっていた。雪の結晶の撮影に関する、貴君の卓越せる技術を伝授くだされ、誠に感謝の至りにござそうろう、というのであった。どうも真面目なのか、ふざけているのか、ちっともわからないが、この返事を見たときは、思わず吹き出してしまった。 セリグマン氏といえば、その後、ひどくいじめられたことがあった。それというのは、先生は雪の結晶のことをシンプルスノーフレークと言い、ポタン雪のような雪片のことをコンパウンドスノーフレークと言って、スノークリスタルという言葉は、ザラメ雪のためにしまっておこうというのである。私の方は、そんな欲はないので、分離した結晶の方は、スノークリスタル。ボタン雪のように、たくさんの結晶の集った切片は、スノーフレーク、ということにしておいた。ところが先生から、世界中での命名を一定したいから、自分の命名法を使わないかという勧誘が、盛んに来る。もっともそのこと自身には、私も賛成であるか。しかし、雪の結晶の中には、鼓もあれば、針状のものもある。どうも鼓や針を、フレークというのは、少しおかしいと思ったので、その意を言ってやった。ところが大変である。折り返し、タイプライター5枚くらいの返事が来て、細々と自分の命名法の由来を書いてくるのであった。やっとの思いで、たどたどとその反復を書いてやると、また5ページくらいの手紙である。何の辞書には、フレークという意味がこうなっている。何世紀頃にはどういう意味に使ったというのであるからうんざりしてしまった。向こうは秘書とタイピストとを使ってペラペラと喋れば済むことだし、こっちは一本の手紙を書くのに一日がかりなのだから、これではとてもかなわないと諦めてしまった。それで英語はあなたの方が私より確かなのだから。そして命名法を一定することは私も賛成なのですから。チコン、あなたの命名法を使いましょう。と、あっさり降参してしまった。ところが、思いがけず最近になって、妙な遠平が現れた。しかも大変有力な遠平なのである。ことの起こりは、セリグマン氏が私の雪の研究に大変好意を持ってくれて、ネイチュアという雑誌に詳しい紹介を書いてくれたのである。ただし、その中でクリスタルという言葉はみんなフレークと直して書いたのである。こっちは一度降参してしまったのであるから、どうでもよいと思っていたところが、それを読んだ英国の気象台長、シンプソン博士が、同誌の記書欄へ早速一文を寄せて、雪の命名法は中屋の方が正しい。オックスフォード辞典では、フレークという言葉は、という調子に、すっかり、セリグマン氏の命名法を、腐してしまったのである。ネイチャーは、こんな記書があると、相手の本人に、その写しを送って、答弁を求めて、同時に掲載する習慣になっている。セリグマン氏の答弁は、自分の命名法は、最上とは思わないが、他にもっと良い言葉がないから仕方がない。それにフレークという言葉は、それほど悪くはない。ウェブスター辞典によれば、うんぬん、というのである。オックスフォードやウェブスターなら、僕だって見たことがあるぞ、と思って読んでいくと。最後に、それに、中屋も、 私の命名法に最近は賛成をしている。という一節があったので、思わず苦笑してしまった。有力な延命が来たら、その前に本体があっさり全滅してしまった形である。物事は何でも、あまり早く諦めてしまうのも考えものである。もっとも、今これを蒸し返したら、またタイプライター5ページの連射弾を受けるに決まっているから。当分は、こっそり低音室に隠れて、手のひらくらいの大きさの人工雪でも作る工夫をしていた方が良さそうである。十勝岳の思い出は、みんな懐かしいことばかりである。冬の、新山の晴れた雪の朝くらい、美しいものも少ないであろうと、今も時々思い出すことがある。それというのは、その後、私の健康上の問題もあって、十勝雪は自然中止の形となってしまったからである。まだ辞めてから3年くらいにしかならないのに、なんだか遠い昔のような気がしてならない。零下15度の吹きさらしの中に立って、数時間も続けて仕事をするというような気力と体力とは、もう再び帰ってこないような気がして、心細い思いにふけることもある。野外の仕事が封じられた形となったので、自然と研究は実験室内の仕事の方へ向いていった。それは低温室の中で雪の結晶を人工的に作ろうという問題である。低温室というのは、私の勤めている大学に2年ばかり前にできた実験室で、8畳間くらいの部屋全体が年中零下50度くらいまで温度を下げられるようになっている部屋である。この部屋の中で雪を人工的に作ろうというのであるが、その中で実験をするには、もちろん、服も頭巾も手袋も靴も、すっかり防寒用のものを用いるのである。北門の玄関の野に立つ将兵と、全く同じ服装をして、細かい物理の実験をしよう。というのだから、なかなか思うように仕事ははかどらない。はじめのうちは、これだけ十分な防寒用意をしていれば、大して体に悪いこともなかろう、と思っていたのであるが、しばらくやってみると、この仕事も、あまり健康の上にはありがたくないものだ、ということがわかった。零下50度にすることは滅多にないので、普通は零下30度付近で仕事をするのであるが、それでも夏になると、下界と50度くらいの温度の差がある。すなわち、部屋に出入りするごとに、50度の気温の急変に合うことになるのであるが、それがどうもいけないらしい。それでこの頃は、実験はすっかり、元気な学生の人たちに頼んでしまっているが、それでも、暗い低温室の中で、うさぎの毛の先に作った人工雪の結晶が、白く光っている様を思い見ると、時々入ってみたい衝動に駆られることがある。雪を人工で作る。と言っても、別に、大して新しい変わった考えがあったわけではない。いろいろやってみたが、結局自然をそっくりそのまま真似る方が一番利口であった。 こんな問題になると、人間の知恵などはまだ、なかなかダメなものだと、つくづく思った。自然の真似というと、結局冷たい空へ、暖かい水蒸気を対流で送ってやって、凝結させることなのである。それで装置といっても、対流をうまく生じさせて、その調節ができるようにさえしてやれば、よいのであった。ただ天然の場合は、数時間かかって落ちてくる間に、あれだけの発達をするのであるから。その時間だけ、結晶を空中に浮遊させる必要がある。それは、低温室の中では、ちょっと難しいので。差し当たり、うさぎの細い毛に、結晶をつけて、発達させることとした。ちょうど結晶が、うさぎの毛で、吊るされたような形になって、できるのである。うさぎの毛で吊るした、雪の結晶なんて、少し、インチキだと言われるかもしれないが、まあ当分のところは、それで我慢してもらうより、仕方がない。それで結局、気温と水蒸気の量、および温度等をいろいろ変えると、できる結晶の形がみんな違うのである。まさかあんなものはできそうもないと思っていた珍しい形の結晶。例えば、段々包みや角錐などもあんまり簡単にできてしまって、少しあっけないくらいであった。ウェーゲナー教授が、グリーンランドで一冬過ごしたときに、あの全島を覆っている氷山のクレバスの底で、洋酒のコップ型の結晶を見つけたことがある。しかもそのコップは、上部の壁の一部が開いて、屏風のような形になっていて、上から見ると、六角の、螺旋形に巻き込んでいるという念の入ったものであった。すなわち、水を入れたらこぼれてしまう形のコップである。ウェーゲナー教授は写真を撮ってきたからいいようなものの、ただのスケッチだったら到底信用できないくらいの不思議な形の結晶である。ところが、その結晶まで、わけなくできたのにはちょっと驚いた。グリーンランドだから、気温もずっと低くして、氷山の劣化の中だから、水蒸気の温度も低くして、供給度も減らして、最後に、劣化の底だから、条件の変化も少なくして、という風に考えて、その通りやってみると、ちゃんと屏風型のコップができるのだから、不思議である。これならまず、誰でも面白いだろう。若い元気な学生諸君は、むやみと面白がって勉強して、次々といろいろな結晶を作ってくるので、みるみるそのレポートが机の上に溜まってしまう。これではとてもたまらないので、休戦を申し込んでみたが、誰もちっとも怠けてくれない。そのうちに、計数千枚の写真と、積んだら一尺五寸くらいになるレポートを作って、みんな卒業していってくれたので、やれやれと思ったら、また、新しい三年生の研究実験を、始めねばならない、という始末である。この調子で、生涯働かされるのだったら、研究というものも、因果な商売である。その最も因果なゆえんが、 自分から面白くなってやめられない点にあるのだから、全く厄介なことである。雪の全種類の結晶が、気温と水蒸気の量とを変えることによってできる。と言ったのは、実は少しごまかしがあるので、自然の匠はなかなかそう簡単ではないようである。事実、今までの千枚の人工雪の写真を見ると、雪の結晶のほとんど全種類がその中にあるので、前の結論は嘘ではない。しかし、それではまだ学問にはなっていないのである。それというのは、逆にある一定の結晶を指して、これを今作ってみろと言われると少し困るのである。5回もやれば、3回か4回はできるのであるが、どうかしてこじれると、なかなか思う形の結晶ができないことがある。それではちょっと困るのであって。要するに、まだ結晶を決める条件の中で、隠された条件がたくさんあるということになる。気温とか、水蒸気の量とかいうふうに、数値で簡単に表される条件は見やすいので、滅多に見落とすことはないのであるが、その他に、簡単に一つの数値で表されない条件が大切な役割をすることがある。その中で、この場合、まず気のついたことは、状態の一定度である。どうせ寒暖計で測った気温は、例えば、零下20度と言っても、それは空間的に考えれば、水銀球のある場所の周囲の平均気温を指しているのに過ぎない。また時間的に見ても、ある時刻における温度というものは、その前後の短い時間の平均気温である。ところが、ぬるい水蒸気と冷たい空気との混和というような問題になると、時間的にも空間的にも非常に細かく考えてみると、厳しい偏差があるはずである。ところが、普通の寒暖計で測ると、それは出てこなくて、水銀球はその平均値を示すだけである。そして多くの場合には、このような偏差は大した問題にはならぬので、ことが済んでいるのであるが、雪の結晶のような小さいものになると、それが非常に効いてきていいはずなのである。こう気がついてみると、今までのように気温いくら、水温いくらと言って済ましてはいられなくなってきた。同じく寒暖計が零下20度を示していても、本当に気温が零下20度になっている場合と、零下20度を中心にして、その上下に激しく変化しているのが、寒暖計には平均されて20度と出ている場合とは大変な違いである。それでまず、その区別が雪の結晶の形に現れてくるか否かを見る必要が出てきた。それには、気温と水蒸気の温度とをそれぞれ厳密に一定に保ちながら雪を作ってみるのが一番早道である。それで低温室の中に自動高温装置を取り付けた木箱を持ち込み、その内部では温度が常に一度の10分の2以上の変化のないようにしておいて、その中へ人工雪の製作装置を収めることとした。 水蒸気を供給するための水槽の温度も、もちろん高温装置を用いて、1度の10分の1以内の精密度で一定に保つようにした。このようにして雪を作ってみたところが、結晶の形がまるで変わってきたのである。前には、樹脂状の6個の結晶ができた条件で、今度は大きい見事な角板ができたりして、全く驚かされてしまった。まだ始めて間もないのであるが、それでも人間の爪くらいの大きさの角板ができたこともあった。この調子では、手のひらくらいの大きさの雪の結晶を作る話も、まんざら夢とばかりは言われなくなってきた。ところで、このように状態の変化が結晶型にひどく効くとなると、どうしても、髪の毛くらいの針金で熱伝対を作って、結晶の直前の気温の変化を記録する必要が出てきた。小人島へは、小人島の機械を持ち込まなければならないことは、実は前から分かっていたのであるが、億劫だから、なるべくごまかそうとしていたのが、とうとうバレた形である。この小人島の機械を、天王室の中で使うのは、なかなか急には行かない。もっともその間は、まず、休戦状態で、私の方は、大いに助かる。しかしやる方は大変だろう。結晶のできる条件の方は、まあ、当分やることが見つかって、結構であるが、それと同時に、結晶自身を、もっとよく見る必要がある。結晶内部の微細構造や、角板の中に見える細い島などが一体何であるかは、まだはっきり分かっていないのである。今まで世界中で撮られた1万枚以上の雪の写真に、あんなに綺麗に出ているこれらの模様の本体が、まだ分かっていないのだから、ずいぶん妙な話であるが、本当のところ、まだよくは分かっていないのである。それというのは、今まで上から見た写真しか撮られていないからである。この微細構造の研究には、雪を染めてみるとか、油で固めてみるとかいうことも考えられたので、少しやってみたが、どうもうまくいかなかった。それで、断然成功法と決めたのである。それは、雪の結晶を、問題とする模様のところで、二つに切って、その切り口を、高倍率の顕微鏡で、見ようというのである。雪の結晶を切ると言っても、今のところ別に明暗もないので、一つ安全カミソリの刃で切ってみようということになった。若い仲間の一人がこの役を引き受けて、この夏以来毎日低温室の片隅で、横で誰か人工雪を作るのを片っ端から引き受けては切っている。初めから分かっていたように、そんなことができるはずのものではない。そして事実、3ヶ月かかってもまだ切れなかったのである。どうしましょうか、という相談があっても。まあ、今に切れるようになると思って、毎日切っているより仕方ないでしょうねと、曖昧な返事をしておくより他に、 考えも浮かばない。随分頼りない話である。ところが不思議なことには、最近になって、見事にまっすぐに切れるようになったのである。別に、どこをどう改良したというのでもなく、依然として安全カミソリの刃を手に持って切っているだけなのであるが、切れてさえくれれば、そんな詮索をするまでのこともない。ところで、こんな研究も良いが、大学で雪を切ることだけ教えるのはちょっと困ると言われれば、一言もない。だから、早く切って、その切り口を、いろいろ精密機械を使って、測りたいのであるが、なかなか切れなかったのだから、困っていたのである。しかし、もう切れたのだから、そのようなお叱りを受けなくても、良さそうで、少し安心した。もっとも、勝手な規範を掲げても良ければ、精密機械の取り扱い方を教えることも、もちろん大切ではあるが、一見不可能なことでも、必ずできると思ってやれば、大抵のことはできるものだという体験を持ってもらうことも、まんざら役に立たぬことでもなかろう。寒い目にあって、散々苦労して、こんな雪の研究なんかをしても、さてそれが一体何かの役に立つのかと言われれば、本当のところはまだ自分にも何ら確信はない。しかし面白い中には、随分面白いと自分では思っている。世の中には、面白くさえないものもたくさんあるのだから。こんな研究も一つくらいはあってもよいだろうと、自ら慰めている次第である。昭和12年12月1日、おしまい。